高山俊吉気分青信号。こんにちは。先週に引き続いて今週も裁判員裁判の話をします。2017年4年前になりますが、茨城県日立市のアパートで、妻子6人を殺害した、自分自身の妻と子を殺害したということで、犯罪としては殺人と、それから火をつけた関係で、非現住建造物等放火というのですけれども、その罪に問われた被告人、36歳になりますが、裁判員裁判の初公判が5月の末に水戸地裁、水戸地方裁判所で開かれました。大変凄惨な事件で、しかも自分の家族を殺害したということで、大きな注目を浴びましたが、実際殺人事件というのはかなりの数が身内、肉親、家族の中で行われていまして、殺人事件とそのいわば無縁でない関係者間の事件というのは非常に多いのですね。そういうところで殺人事件が多く起こるということは実際にあまり知られていないかもしれませんが、それが現実です。でこの被告人は起訴後に、持病で倒れて事件当時の記憶に障害が生じてしまったと、記憶がなくなってしまったようでわからないという、そういう主張をし、弁護人は無罪を主張しました。つまり自分は記憶がなくなったようで何を聞かれてもわからないとしか言えない、これが被告人の言い分だったのです。で起訴状を見ますと、被告人は自宅で、奥さん、当時33歳だったそうですが、そして子供が5人いて、一番下が3歳、一番上が11歳ということのようですが、その胸や背中を包丁で、何度も刺した。そして、玄関などにガソリンをまいて放火したと、こういう事件でした。で今回の公判の冒頭のところで、弁護側が主張したのは、被告人は訴訟能力に欠けている、刑事訴訟法の手続きに従って公判を停止してほしいという、そういう主張をしました。訴訟能力に欠けている、訴訟を進めるだけのこの思考判断の力がない場合には、いわば自分自身を正しく主張する、そういう力に欠けるところがあって、刑事裁判は被告人の基本的人権を侵害することになる恐れがあるので、訴訟能力を回復するまで公判を止める、公判手続きを停止するという、そういう刑事訴訟法の規定があるのですが、これを適用してほしいという、そういう申し立てをしました。裁判官は検討をした末で、こういう言い方をしました。その弁護人の主張を認めないと。弁護人の援助や裁判所の支援の下で意思疎通は可能であるということを言いました。弁護人がサポートをして裁判所もサポートをすれば意思疎通は可能だという判断をしたということになります。さてその弁護人や裁判所のサポートというのが具体的に 何を指すのか、つまりどういうことができると言っているのか、それがよく私には分からない。それからそのサポート援助とか支援とかいうものがあれば、記憶がなくなったようで分からないとしか答えない、その被告人とそして裁判関係者の間で意思疎通をすることがどうして可能なのかということについての医学的な支えというんでしょうか、理屈というんでしょうか、はどれだけあるんだろうか、いささか疑問です。実際多くの刑事裁判で被告人に責任能力がないということを言うときに弁護人は訴訟能力に欠けているという主張をして、裁判所はいやみんなが手伝えば大丈夫だという判断をするというケースが少なくありません。しかしそれはよく考えてみますと、事件が重大であればあるほど被告人の刑事責任が重く問われる可能性も増しますので、人権侵害になる危険性というのはそれは当然強まるわけですね。事件の真相を究明するということのために関係者が努力をして、できることであるならば刑事裁判の結論を出して判決を言い渡すということが、それが好ましいことは言うまでもないのでありますけれども、それは人権侵害を覚悟してもという、そういう話には決してなりませんので、こういう説明をするときの裁判所の責任というのは非常に重要だ。なぜこれでも被告人の人権を侵害しないで裁判を進めることができることになるのかということについての確かな判断を具体的に示すことが必要だろうと思います。で、私はこの事件の報道を見る限り、そこまでの説示、そこまでの説明を裁判所がしたようには受け取れなかったので、さていかがなものかという思いをしたということです。検察側はこの裁判所の判断に続いて冒頭陳述という手続きに入りまして、その中でこの被告人が定職に就かないで、そして奥さんから愛想をつかされるというんでしょうか、そういうような状況があって、別れたいという話も切り出されていたという、そういう状況だったと、こういう説明をしました。もし他の男性に自分の妻子を取られてしまうということになるくらいならば、妻子をみんな殺そうというふうに考えたと、これがこの殺害の動機だと、こういう説明をしたようです。さて、そういうその被告人の心境に関する被告人自身の言葉というのがどういう状況のもとで発せられたのか、それが本当にその通りであるのか、そこについてもかなり詳細な検討が必要になるでしょう。結果の悲惨さということと事実判断の曖昧さというものは、それはこの一緒に考えてはいけない。結果が重大だから適当でいいのだと、こういう議論は決してあってはいけないというふうにも思います。実際のところを言いますと、この被告人は起訴されたのがもうずいぶん前で、2018年のことでした。で、今回こうやって公判が始まるまでの間に3年もの期間が実はかかっているんですね。で、この間被告人が勾留されていて、勾留されている中で持病で倒れて一時心肺停止状態にまでなったことがあるらしい。実際この身体状態というんでしょうか、健康状態はかなり危ない状態にある 人のようですね。で実際に、この被告人の精神状態あるいは責任能力に関する法律的な判断はとても重要な事案であるという気が私はしています。で実際に、この事件についてはその後の報道などを見るとこのまま間もなく判決まで言い渡すところに進んで、しまうようなふうにも聞きます、刑事裁判がこういう重要な事件で公判開始から判決までわずかな日にちで、結論になってしまうということ自体裁判員制度が導入される前にはとても考えられなかったことですけれども実際に、言葉乱暴な言い方をすれば一丁上がりでまあこれでいいわというようにベルトコンベアで答えを出していくようなそういうことになっているのではないかというそういう懸念、不安心配をとても強く抱きます。今回のこの事件でも私はそういう感じを持ちました。6月の末には判決が言い渡せられるということですので私のこの話が実際に皆さんのところに届くときには判決がもう出ているのだろうというふうに思いますけれどもその状況によってまたお話をするかもしれません。今日はここまでにしましょう。